新平家物語連続講義第189回鎌倉殿の巻黄瀬川対面吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は頼朝の旗揚げを聞いた義経が黄瀬川へと駆けつけた場面をお送りしました。九郎義経は佐々木盛綱に案内されていきました。頼朝との対面を前にして義経は小部屋を借りて身だしなみを整えます。その様子を見ながら盛綱はまるで乙女のようであると感じました。さていよいよ義経と頼朝の対面の時が来ます。それでは本文を見ていきます。広間の真ん中であった盛綱の言うがままに黙ってそこへ座った。そして正面へ向かい陰銀に礼儀をした。何と言ったらいいか言う言葉もしばし見つからない。正面の人こそ鎌倉殿、兄の頼朝と感じただけでもう胸がいっぱいなのである。頼朝もまた無量な感をたたえしげしげと義経を見守っていた。20年の孤独に慣れて骨肉のあるなしなども頼朝は全く忘れていたのである。今突然目の前に肉親の枝ともいえる一個の若者が弟と名乗ってきたのを眺め、うたた不思議な思いに打たれた。自己の生命の由来に遠い懐かしみと憐憫を抱かずにいられない。
風の頼りに道の国いると聞いていた九郎冠者とはお異なるか。
はい、九郎義経にござりまする。
この頼朝が旗揚げと聞き遠くより馳せつけてきたと申すか。
さればまだ鞍馬にいた頃から伊豆には父を一つにしたもう兄君のおわすと人より聞かされて、長い間伊豆の空のみ密かに高手もおりましたゆえ。
九郎は両手をついたままようやく鹿とその人を仰いだ。頼朝の前手を眉目の動きまでを目の内へむさぼるように見すました。これまでは想像の人でしかなかった兄が目の前に実在している。夢ではなく愛情に満ちた目で自分へ話しかけている。これこそ兄君である。父を一つにした兄、自分はこの人の弟と意識する。生まれながらの数奇で宿命的な彼の孤独もほのぼのと血の内から温められていた。同じ孤独でも兄の頼朝が経てきた遊挙の20年とはおのずから違う。それとは比較にならないほど苛烈で冷酷な人中の孤独に揉まれてきた九郎という弟である。自分にも兄弟があったという歓喜も感激の度合いも頼朝とは相違があった。嬉しさにも落差があるけれど、頼朝とてよほど嬉しかったものには違いなく、
さてもよう来たぞ、よくぞ尋ねて、
と何度もそれを繰り返し、
昔我が家の祖八幡殿が欧州遠征の右に、御弟の新羅三郎義満殿には兄君の戦難儀と聞きたもうや、都の職を辞して欧州へ馳せつけ、ご加勢ありしとか伝え聞く。先ほどからその古事も思い出されていた。朝からぬ今宵の起源、黄瀬川の一石こそはお互い兄弟にとって生涯忘れうることではあるまい、
と心情を込めていった。さて、この頼朝と義経の対面を見ていた諸将は皆顔をしかめて泣きかけました。古典の義経記ではこんな風に述べられています。これを見立て祀る大名将名互いの心中さこそと押し量られて、皆袖をぞ濡らされける。それでは再び本文を見ていきます。その時頼朝も懐紙を取り出して涙を拭っている様子に見えた。また義経はその兄からもそっとそばへ寄れと言われ、嬉しげに身を進めたが、頼朝の前に寄り添うと手を使えたままただ両の肩におえつの波を刻んでいるだけだった。万座の人はそれを見て急に胸を揺すぶられたのである。もらい泣きではない。諸将も皆人の親人の子だった。血につながる兄弟を持ちながら遠くに別れ、あるいは
敵味方と隔てられているものさえある。他を見て実は自分へ泣いているのである。やがて主君の座では義経の小柄なせい頼朝の優しい手がかけられていた。そしてしみじみとした声で弟をいたわる兄の声がそこでしていた。
大子とも頼朝もお互い戦乱の巷で早く日常をなくしたが、分けてもおことは無月のうちに平家に囚われ、定めし頼朝以上の辛酸をなめたであろうに、思えばよう成人されたな。当年いくさいか。
22歳になりました。
頼朝とは一回り下であったか。良い冠ぶり、亡き父君もご満足であろう。今宵の対面もお引き合わせに違いない。
ただ富士川のご合戦の日に間に合わなんだのが残念にございまする。
いやいや、戦いもせず敵は逃げ去った。もし戦わば頼朝の思うつぼ、これもりいか一人も都へ行かして返すことではない。だが平家のうちにも多少は兵略のわかる者もいたと見える。
頼朝はほこらかに言った。もう夕下は済んでいたが、昨日は平家を追い崩し、今宵は奥州の苦労を迎える、こんな吉事はないと言って、再び調子や杯を運ばせた。
対面の杯ぞ。
苦労に与え自分も受け、
明日は戦勝の御事に三島大病人へ詣でることになっておる。苦労も共に詣でたがよい
と機嫌はいよいよ麗しい。そしてなお、定めし苦労は空腹でもあろう、はや食膳を与えようと細かい心遣いまで見せると、義経は、
いえ、ご尋問の外にはなお長と供させてきた老頭どもを待たせておりますゆえ、かてはその者どもと一つに食べまする、ご心酌なくと辞退した。
さてこのあと九郎義経は自分の連れてきた家来たちのもとへと赴き、頼朝もまた座を立って寝所に入りました。あくる日、頼朝は相模寺へと立ちました。九郎は自分をずっと慕ってきた老頭たちとともにこの凱旋軍の中に混じっていきます。富士川の戦いで大勝した頼朝の名は金国にとどろき、この凱旋もその威勢を盛んにしていました。兄頼朝の偉大さを感じた義経です。12月23日、頼朝は鎌倉へと帰還しました。それでは最後に源平浄水記巻23から義経と頼朝が対面する場面を朗読してみようと思います。これは故様の神殿の子息九条の雑誌時和ヶ原に牛若と申しはべりしが、後には社名をとて都の北山鞍馬寺にありしかとも、世の中住み忍びて奥州に落ち下りて男になり、九郎冠者義経と申す者にてはべるが、佐殿一員の御城を被らせたまいて、平家追討の披露あるによって一門の画集を存じ、御力をつけたてまつらんために夜を日についで馳せまいて候申し入れさせたまえとのたまいければ、兵衛の助聞きあえず涙を流し生じ入れたまいて、いかにやいかにや去ること候らん、頼朝直感をこむりし見なれば陰心叶えがたく候来き、平家追討の院前を下したまいて後は、たじなくその営みの間、きっと思い寄らざりつるに、聞きあえず恩渡り、嬉しとはことも愚かにはべり。本日の授業はここまでになります。